レポーターが調布市内もしくは調布近辺のどこかに出かけてそこの様子を伝えてくれます。呼びかけてみましょうね。今週もおなじみレポーターは清水武さんです。たけちゃん。
はい、街角リポート担当、街角レポート担当の清水武です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今日はですね、宮本さん、雨が心配されたんですけれども、この時間も全然降ってなくて曇り空でございまして、
はい、
多少ちょっとなんか雲が厚いなとは思うんですけれども、この時間帯外の気温が今 21.4 度で湿度が非常に高いです。 77% と出てますので、はい、ちょっと汗ばむかなというところはあります。
はい、
実際私もちょっと汗ばんでおりまして、ただ道路のアスファルトとかもうだいぶ乾いてるので、なんとなくもう、まだ雨っていうのはないのかもしれないなと思いつつも、はい、ちょっと今賑わっているんですけれども、
たけちゃんどっちかっていうといつも汗かいてますよね。
やっぱり分かります。これはレポートしてるとなんかそんな話題を常に選んでるんですけども、
はい、
非常に今日も私感想でございます。
はい、
今日イベント会場に来てるんですけれども、だいぶ会場もね、半袖の方が多くて、もうたまにちょっとジャケット羽織ってらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、もしかしたらもう外出には、はい、上着とかなくても大丈夫かもしれません。
はい、
はい、というわけで今日私ですね、北陵神社に来ております。北陵神社ではですね、今第12回富士祭りが開催されておりまして、昨日と今日の2日間にかけて行うんですけれども、こちら非常に賑わっておりまして、はい、ちょっとこれからですね、まず野沢宮司にいろいろお話伺っていきたいと思います。野沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年、第12回目の開催ということなんですけど、この富士祭りのテーマから教えていただいていいですか。
もともとこの、富士を、育成するために始めた事業でありまして、12年前というと震災だったんですけども、その時は復興支援という形で最初始めて、5年後にこの富士の育成ということでこの、富士祭りを開催しています。
僕最初に公式サイトとかでこのお祭りの情報を拝見したときに、なんか富士を眺める大阪のお祭りなのかと思ったんですけど、賑やかですよね、こちら。
そうですね、神様は賑やかなものが好きですので、賑やかに楽しく、富士を見ていただきたいなということもあります。
今年のこの富士の開花状況ってのはいかがなんでしょうか。神社境内だけで
今年はですね、例年になく早くて、桜の開花も早かったので、それと同じように富士の開花も多分15日以上早かったと思います。
半月くらいです。
そうですね。
どうですか、富士からご覧になって今年の賑わいっていうのは。
多分コロナの時もずっとやってたんですけども、今年は余計に多分人が、多分こういったね、イベントごと待ち望んでいたんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。じゃあ、ここからはですね、実行委員長の田中さんにお話があります。田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今お話にあったんですけれども、コロナ禍の過去3年間、もう開催、1年目だけはやってなかった
んですね。はい、1回目だけ中止して、あとは、感染症対策等々で、テントを間引いたりとかして、開催してました。
過去、2回ぐらいコロナ禍での開催っていうのはどうでしたか。人の入りの様子でしたとか。
やはりね、イベントを求めているんで、間引いてもですね、多くの特にお子さん連れが多く見えてましたね。
やっぱり人、今年はでも、いわゆるフルの状態で開催だと思うんですけれども、開催時どうですか、その何か心配事があったとか。
今回、コロナ禍でも開催しましたんで、今回も特に心配することはなく開催できました。
賑やかなステージがあるんですけれども、今日はこの後どういったプログラムになっているかちょっと伺っても大丈夫ですか。
基本的には地域の皆さんのダンスとか音楽のイベントが、それとステージプログラムが続いていきます。
で、いろいろな模擬店も出てるんですけれども、こちらはいかがでしょうか。
はい、漬物の浜食さんはじめ、クラフトですとか、あと障害福祉の関係の団体も出られてます。また実行委員会の直営店では焼きそばとか生ビールとか出してますが、これは売上金によってこのイベント自体を運営して残ったお金で育成基金にするという趣旨にしてます。
どうでしょうか、毎年こういろいろな方、地元の方とか遠方の方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、そういった方々のお声ですとか。
今回はね、富士がもう散り際で非常に心配したんですけども、やはりイベントをね、何度も言いますが求めているようで、非常に多くの皆さんに来ていただいてですね、本当に助かったというか、ありがたいなと思ってます。
田中さんももみ店で何か出されてるんですか。
あと私はですね、全体を統括してます、はい、特に綿菓子が基本ですね、はい、
はい、野田富士、またちょっといろいろ伺いたいんですけれども、はい、毎年毎年こう、まあ、やっぱりコロナの時とかは特に心配の声とかもあったかもしれないんですけれども、そのあたりいかがでしたか。
そうですね、特にそういった心配の声とかっていうのはあまりなくて、逆にやってほしいという方の声が多かったので、まあ、それに、まあ、コロナにめげずにこういったものを開催しているということであります。
野沢宇治としてはこうやっぱり普段お会いにならないとか触れ合わないような方々との時間にもなるかなと思うんですけれども、そのあたりいかがですか。
そうですね、まあ、もうこういったふうに、ね、人が、ね、神社に集うっていうのはね、嬉しいことですので、まあ、これからもずっとね、こういったことをやっていきたいなと思います。
ありがとうございます。こちらですね、開催は国領神社の境内で行っています。国領神社の住所はですね、調布市国領町 1-7 の1番になります。場所はですね、京王線で行くと普代駅の近いです。
普代駅の近いです。
普段からですね、旧甲州街道の歩いていただきまして3分ほど歩きますとですね、到着いたしますので、ぜひともこちらお越しいただければと思います。お花見の屋台、あと、ステージ、先ほどもご案内ありましたけれども、地元の方がですね、ダンスでありますとか音楽を、披露するステージ、藤色のステージがございまして、あとイルミネーションまだ、はい、イルミネーションまだ、
そうですね、今もうついてますけども、ぼんぼりに提灯がついたり、あとこちらの、向こう今日ね、まだちょっと明るくて見えないんですけども、スノーホールっていうちょっとね電飾もしてありますので、はい、
ということでイルミネーションもこちら楽しむことができます。宮本さん、
はい、
会場、思っていたよりもですね、賑わっておりまして、ステージの方も今日雨でちょっと心配されたんですけれども、お席の方もですね、ほとんど埋まっているような状態でございまして、なんとなく、街に賑わいが戻ってきているなというのは、そんな感じでございます。
この藤の花の時期っていうのはお祭りの開催日でなくても結構賑わってますよね。
そうですね、うん、ちょっと先ほどもお話ありましたけど、ちょっと今年開花が早かったというところもあるんですけれども、
ね、
はい、ただ本当に素敵なお写真とかも撮れるので、ぜひとも足を運んでいただければと思います。ということで今日はですね、国領神社から藤祭りの様子についてお話伺いました。野田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。甲州街道沿いにある国領神社から第12回国領千年の藤祭りの模様を清水武史レポーターが伝えてくれました。国領神社、お祭りの時に出かけても非常ににぎわっていて、雰囲気がいいんですけれども、お祭りでない普段の時でもですね、甲州街道に面しているのにこんなに静かで朗らかな空気なのってびっくりするくらい、本当中に入るとね、雰囲気変わるんですよ。なんかこう、新たかな気持ちになる、聖なる感じはね、一度味わっていただきたいなと思います。街角レポートのコーナーでした。